毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ
ちょめ。フューチャースケープ、フューチャースケープ。
裏
フューチャースケープ。
作るのが遅いよね。遅いよ。
いやいやいや、これ合わないよ。
これ難しいですね。なんでだろう、おかしいな。
おかしいね、
うん、難しいわ。
まあ今日も
はい、
だんだんもうこれが当たり前になってきましたけどね。
いやもうちょっとどうしよう。
柳井さんいつも何してるんですか。
何してるんですかね。
家からあんま出てない。
あのスーパーと犬の散歩以外は、ええ、この1ヶ月全くどこにも行ってないです。
出てない。
本当に週1スーパーと犬の散歩だけ。
うーん、
どうしよう。
帰ってきて一応コロナのこう足拭いたりしてるわけですから。
うん、してるしてる、うん、綺麗に。コロナの足ってよくわかんないけどちゃんと消毒して、あの犬用の消毒っていうかもして、あとリードとかその首輪とかも全部一回消毒してっていうのはやってますけどね。
これあのインフルエンザで今まで年間日本で結構な数死んでますよね。
そうね、亡くなってますね。
ね、それどれぐらい逆に減ってんでしょうね。
あ、でもそれは減ってるっていうお話は聞きますよね。
お
お。やっぱり皆さんね、手洗いとかうがいとかすごい気をつけてらっしゃるから。
だって去年2019年は、
うん、
インフルエンザで亡くなった方3000人オーバーですよ。
オーバー。
3000人超えてるんですよ。
え、どういうことどういうこと。
ん、インフルエンザので亡くなった方が、
うん、あ、3000人以上ってこと。
3000人以上年間。すごくないですか。
そうなんだ。
うん、
そうだから多分今年っていうか今のところ多分少ないんじゃないですかね。
ですかね。
気をつけてらっしゃるから皆さん。
うん、
ねえ。え、くんのさん何してるんですか。
え、でも結構ハードなんですよ、その、このズーム会議が。終わった後次がもう、隙間なく入ってるんで。
あ、そうなんだ。
そう、
じゃあ2時から3時までこの会議で、また3時から4時まで別の会議みたいな感じ。
そうそうそう、だからそれをやめてくれってこの間言って、せめて10分ぐらい休憩取らないと。
いや本当エコノミークラス症候群みたいになるよ。
そう
ずっと座りっぱになりますよね。
そう、危ないんですよ。
危ないよねこれ。
だから本当気をつけなきゃいけないんですよね。
ね、運動してます。なんか
運動はしてません。全くしてません。
しようよ、ほんと危険
ね。
うん、ちょっと運動しよう、
ラジオネームチョコさん。
はい。
最近夫のテレワークにもだいぶ慣れてきました、
うん、
夫は毎日朝からパソコンの前に座り真面目に仕事をしている様子です、うん、が好きなお茶を飲み好きなお菓子を食べ FM 横浜のラジオを聞いたり、なかなか緩い感じで仕事をしており、仕事中なのに私もついつい夫に今日のお昼は何を食べるなどと話しかけたりしています、
うん、
そして夫の運動不足も悩みの種です。夫婦ともにジョギングなどのハードな運動は好きではないのですが、ジョギングはハードな運動じゃないと思うけど
あれ、ジョギングってハードな運動じゃないの
何か軽めな運動方法ありませんでしょうか。
どうですか、あれ、ジョギングはハードだよね
え、
ちょっと待って、くんのさんの中でハードな運動とハードじゃない運動の境目はどこ。
ハードな運動は腹筋とか、
うん、それジョギングの方がハードじゃない？
筋肉使うのがハードですね。
あ、そういう意味。
ええ、
そう、あ、すいません、うちです。
え、何が？
こういう状況になるわけですよ。いや、ちょっとね、ちょっと一回今閉めるね、うん、もうね。
何かあんの？
すごい、いや、うち今
公園、
目の前に小さいお子さんがいっぱい住んでらっしゃるんですよ、うん、で、ほら、学校行ってないから、
うん、
もうすごい人数で朝から晩まで遊んで、で、うん、私ぐらいちっちゃいんだけど、みんなあんま変わんないんだけどさ、
うん、
で、すごいんだ、とにかくそれが大変なんですよ。
あ、今この声、
あ、これでも入るんだ。
ちょっと聞こえてるね。
今ね、閉めたんですけど、それでも入っちゃうね。そう、すごいんだよね。
じゃあ次のお便りいきますね。
あ、でも、あ、閉めないで。熱いもん。めっちゃ熱い。はい、行きましょう。
はい。川崎市重点強化地区院吉田さん。
はい、ありがとうございます。
去年の4月の最終土曜日、何が行われたか、お二人は覚えていますか？
去年、あ、覚えてる。
何ですか？
資生堂。
おー、すごい。すごいすごい。覚えていないなとお二人が言ってるのが目に浮かびますが。
覚えてたもんね。
覚えた。去年の4月最終土曜日は、資生堂グローバルイノベーションセンター S パークで公開放送、生放送が行われました。
うん、
偶然にも、偶然にも座り席に当選した私、資生堂のプロの手法で綺麗にメイクをした柳井さん、どうにも落ち着かない工藤さん、楽しいひとときでした。公開放送の時にお話しされていましたが、去年の4月30日は平成最後の日、平成最後にちくわを食べようと言っていました。そして5月1日は令和元年、確か年明けのように連続ちくわだとも話していたような気がします、
うん、
1年後まさかこのような状況になるとは、月刊ムーの編集長以外は誰も想像だにしなかったことです。今度の公開放送は、工藤さんが横浜スタジアムを借り上げてとのこと、これを楽しみに日々を淡々と過ごしていこうと思います。
そうですよ、あれちょうど1年前ですよ、
ね、そうですね、
懐かしい。
あれからでも1年って長い感じもしませんか？もう大昔のような気がする。
そうだね、あれたった1年前なんですね。
そうですよ
ね、あれ楽しかった、ね
え、
またやりたいよね。
そうですね、
うん、
じゃあそろそろもうあのコーナー行ってみますかね。
お、行きますか。
もうずっと、もう分かんない、座りっぱなしなんだよね、やっぱりスタジオの方が立ってる感じがするんですけど。
そうですね、くんどさん、宅急便に立っただけだもんね今日。
あ、そうか、宅急便。
いいな、その鍋今日食べるの？
今日か明日かどっちかですね。
何鍋？
うん、花山椒鍋。花山椒美味しいんですよ。
美味しそう。ちょっとピリッとする感じ、
あの、しびれる感じね。
うん。
あれ食べさせたいな。もうみんなに食べさせてるつもりで今日は一人でいただきます。では、あのコーナーお願いします。
お願いします。
純平の檻の本棚。一週間で読んで、三分間でお伝えします。オリが読んで、オリが書かれるけど、オリの本棚。
すごいリバーブ今日。
これ何なの今の。変だよね。
いつもと違うんだけど。違うよね。今日振り付けなかったよ。振り付けない。私一生懸命やったのに。ということで、はい。
ということで、はい。
はようございます。
おはようございます。
変じゃない？お音声が。
そうですかね。
あれね、全然純平くんは今、
はい、
くんのさんとお仕事してないの？
いや、
そういうわけじゃない。
先週一度出勤してくんどうさんの運転をしました。それ以外は家にいますね。
あ、そうなんだ。
はい。
先週ご飯食べたもんね。
そうですね。先週はくんどうさんとあと秘書のレモンさんとか小雪さんとかと一緒にまあご飯食べました。
あ、そうなんだ。夕
飯という
か。はい。テイクアウトでね。
はい、テイクアウトで。
美味しかったね。
はい、とても美味しかったですね。
何弁当だったのそれは。
洋食弁当。洋食消化道弁当。
へえ、いいね。
トリュフオムレツが入ってたね。
とてもすごかったね。
ローストビーフも美味しかったね。
おお、それもうお弁当の域を超えてますね、完全に。
じゃあ、純平君、今日の本は何ですか？
はい、今回は、スクールウォーズという本です。
はい。
はい。
あ、もう言っていいです。はい。
いや、ちょっと待ってください。
タイマーを、は
い。誰の本ですか？
馬場慎二さんが書いた本ですね。
はい。
はい。
じゃあ、馬場慎二さんのスクールウォーズ。3分間でお願いします。
お願いします。
はい。この本は、ドラマにもなったので、この本のストーリーを知っている人は多いと思いますが、ヤンキーばかりの伏見工業高校のラグビー部が、元日本代表だった山口義治さんが監督になり、わずか7年で全国優勝をするというストーリーです。で、全国大会まで行くのに監督の山口さんと部員の間にいろいろな、まあ、出来事というか物語が起きまして、最初山口さんに逆らってばかりいたラグビー部員だったんですが、一つの試合が大きな転機となりまして、大きな転機となります。でそれは、まあ、過去に準優勝をしている花園高校との試合でした。でその結果は112対0で負けてしまうのですが、まあ、この試合で山口さんはなんか、まあ、自分の責任と自分が勝たせてあげれなかったという思いとかがあり、今までこいつらに何もしてあげれなかった、何もしてあげてこれなかったと思い、まあ、涙が溢れてしまいます。で、まあ、最後、試合が終わって、部員たちを集めて、まあ、お疲れ、怪我はないかとか、まあ、悔しかっただろうという、声をかけると、まあ、やっぱヤンキーだった人たちは愛に飢えていたというか、その優しい言葉が、とても心に染みて、この人だったら、ついていきたいとか、一緒にやりたいっていう気持ちの変化が起きました。で、その後、京都一のワルと言われている1年生がラグビー部に入ったりとか、フーローというあだ名の部員が病気で死んでしまったりとか、あと外人のコーチの楽しむラグビーを取り入れ、自分たちの強い長所で勝負するラグビーをやり通し、まあ、つなげるラグビーを大切にして、最終的に全国大会の決勝までたどり着きます。で、相手は強豪の大阪工大高校なのですが、これまで公式戦で一度も勝ったことない相手で、最後に約60ページにわたるその決勝戦の試合描写はとても圧巻で、とても手に汗握る熱い試合でした。で、で最後伏見工業は全国優勝するというお話です。で、まあ、山口さんの
はい、はい、どうぞ。
あ、で、まあ、山口さんの、まあ、部員たちを心の中から怒る愛情と、まあ、生徒をヤンキーだからといって見捨てず、もし自分の兄弟だったらもし自分の兄弟だったらと、まあ、どうにかしようと、まあ、部員に立ち向かう、まあ、部員に立ち向かう姿で、なんかその人を信じる力の大切さをすごく感じる一冊でした。以上です。
はい、
はい、
はい。
これってリアルな話？
あ、これ実話ですね。
実話、
ドラマの元になったお話のようです。
あ、なるほど。
あれですよね、山下真司さんが、
うん、
あの監督のね役やってたドラマですよね、昔ね、うん、
あ、そうですね、うん、ね、はい、はい、
これあの順平もヤンキーだったんだっけ？
あの僕はあの僕が建築の高校行ってたんですけど、本当に建築をやりたくて来るのか、それとも、うん、まあ、まあその地元のまあ、ちょっと ヤンキーというかやんちゃな人が、まあ、他の高校に入れず、あのその工業高校に来るっていう、まあ、そこの中でなんかあのなんかヤンキーの人の友達もいたし、真面目な友達もいたしっていう感じで、なんかどっちも行ったり来たりみたいな感じな高校生活でした。
へえ、そうなんだ
なんか僕野球部だったので、うん、野球部がちょっとやんちゃっ気の多い先輩が集なんか多かったですね。なんかすごい集まってたイメージはあります。
へー、
うん、で、あの共感できた？
あ、共感しました。なんかそのなんというか、そのヤンキーの人たちのなんかあの根性というか、なんか人情味のある、うん、まあシーンとかがたくさんあって、なんかそういうところがなんかいいなというか、そういうまあそういう人たちもいて、そういう人たちのそういう素晴らしいところがたくさんあって共感しました、
うん、今回は何を学んだこの本から？
この本からは、そうですね、なんかその山口監督の生徒に対する、うん、なんだろう、斜めから見るんじゃなくて、あの正面から立ち向かっていく、そういう、うん、なんだろう姿、
なんだろうが出てきたんですよ。
あ、すいませんいや、なんと言いますか、そうですね、なんかそういう、真正面から向かっていくあの考え方というか、すべて相手のせいにしずに自分がどうにかしようとか、自分が変わろうという、大人なのになんかそういう子どもたちに対してそういう考えを持つっていう、ちょっと柔軟なところがなんかとても勉強になったというか、うん、心に染みました。
それを言わなきゃダメだよね。あの、
はい、
最近の順平のさやつはようやくあらすじになってるんですよ、はい、本のあらすじに。
あ、はい、
本のあらすじじゃなくて、それを自分はどう感じて何がこの本の魅力なのかっていうところを伝える方がいいんじゃないかな。
ああ、はい、わかりました。じゃあ、
あのほら、この間の大工の棟梁の話はさ、やっぱり自分事として入ってきてて、はい、それを自分なりに解釈した言葉で話してる感じあったもんね。
ああ、そうですね、なんかその木に学べの学べはとてもなんか身近に感じたので、 いつかなり近く感じたので、そういう自分の言葉になったのかもしれないです。
ね、だから自分の、順平の言葉が聞きたいな、次回からは。ただ、唯一ね、来てないんですよ、もう本が。
ああ、はい。あの、ゆりさんから、これ、俺たちは外人部隊なんかじゃないっていう本が送られてきました。
おお、あ、そっか。じゃあ、それで、あ、それリスナーさんおすすめ、
ね、あったのね。
じゃあ、あるんだね。
うん。
はい。
わかりました。
はい。
これをまた、また来週、
はい。
はい。聞かせていただきましょう。はい、あれですよね。まだ待ってますか、ね、
帯を。
あ、帯。
今日の帯。
帯。
ありだ帯
お願いします。
お願いします。
はい。で、今回の帯は、去年日本中を熱くしたラグビーワールドカップ。しかし、去年をも超える若き高校生ラグビーの実話がここにある。あの興奮をもう一度。です。
白帯
白帯だって。
白そうですね。なんか皆さんが、
うん、
なんかこの本をとなんだ読みたいと思って開いてくれるイメージをしたときになかなか出てこずあの言葉が今回はちょっと悩み出てこなかったですなかなか。
なるほど。
はい。
それが白帯になっちゃったんだね。
迷いがあった、
ね。
迷いが。はい。
じゃあまあ、次回も頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、楽しみにしてます。
これやっぱりさ、はい、あれだよね。義務だと思ってやるんじゃなくて、1週間に1冊ゆっくり本が読めると思ったら、
はい、
あの、貴重なコーナーだと思うよ。
はい。わかりました。
そうだね、うん。
楽しみながらやりましょう。
はい。
うん、
はい、頑張ります。楽しみ頑張ります。
はい。では、僕、ちょっと11時半から次の会議が始まるんで。
ちょっとね、ちょっと、くんのさん、一回立っての、伸びしましょう。伸び。
そうね。
伸びしないと。
あの、トイレ行って、それからやるん
で。そうだね。そう
だ
ね。あ、最後に今日、洋介工務店の髪型を見てほしいんだって。最後に。
それ、どこにあんの？あ、来た。
今、LINE で送る。ちょっと待って。
いました。
あ、これか。
うわー。
うわ
ーこれ。
すごい。タイガーみたいな、タイガ
ー。ほんと、引くね、ちょっと。
社員がこれ、急に純平くんがある日突然これになってきた。びっくりするな。いいね、でも夏に涼しそうじゃない
。じゃあ、また来週。
皆さん来週まで元気でね。
はい。ゴールデンウィーク。
うん。
俺ね、一個ね、そういえば今週アイデア思いついたなんですよ、一個。
ほう。
これ絶対いいアイデアだと思うんだけど。
うん。
オリンピックを、
うん。
延期を、東京オリンピックを2024年にする。
おう。
でパリを2028年にする。つまり、一個ずつずらしていく。
うんうんうん。
で、ある人に聞いたんですけど、このままだと、パリのオリンピックさえも危ないんじゃないかっていうか、うん、結局、工事とか始めらんないわけですよね。
ああ、そっか。4
年後の2024年パリオリンピックじゃないですか。うん、そのためには、もう工事は始まんないといけないとかっていう中でですよ。
うん。ああ、そうか。
そう。だったらもう東京オリンピック、だって来年1年後にできるかもわかんないわけだから。
うん、正直ちょっとね。
ね、24年にもう宣言してですよ。ただ、 オリンピック選手、ね、その期間っていうのはあるけれども、でも21年がどうせ中止っていうふうになったらよ、
うん、
24年に先にもう決めといた方がいいんじゃないかなと思いついたんだけど。
そうね、そうね。なんか、来年できたとして、その次どうするのかって感じですよね。2024年にするのとも2025年にするこれ、
うん、
結局4年後っていう風にずれていくのか、それともいや、うん、もう2024年にしますって言うんだったらまた話は別になっちゃうしね、
うん、だったらもう24年に東京オリンピックっていう方がね、うんうん、
そうね。今のねその現役の選手の方にとってはもうちょっとタイミング的にはすごい本当厳しいかもしれないけど、そもそも開催できるかどうかだもんねこれね。
どう、
ね、
どうなんでしょうね。
ね、先生お願いしますよ。ちょっとどこかに提言してみて。
ええ、そうですね。そうですね。
もう今ね、
ちょっと
今ねトイレ行きたいらしいよ。
じゃあまた。